耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1236回9月22日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。2001年にあった911アメリカ同時多発テロ、あれで倒壊した建物の名前皆さん覚えていますでしょうか。はい、世界貿易センタービルですね。ではその世界貿易センタービルを設計した人が誰かって皆さん知ってますか。はい、ミノル山崎という日系人なんです。今日はそのミノル山崎についてね書かれた本をご紹介しようと思います。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は講談社より出ております飯塚真紀子著、911の標的を作った男、天才と差別、建築家ミノル山崎の生涯という本です。こちらの本はジャーナリストの飯塚真紀子さんによる建築家ミノル山崎の初の評伝となります。でミノル山崎という人物はですね、富山県出身の父と東京都生まれの母のもとに生まれた、いわゆる日本人移民の子供です。シアトル生まれの日系アメリカ人ですね。で生まれた年が1912年で亡くなった年が1986年なので、ご存知ない方も多いかなと思います。しかしながらですね、タイトルにある通り911のテロで崩壊した世界貿易センタービルを設計した人なんです。で、1963年1月18日に日系人男性として初めてタイム誌のね表紙を飾った人物でもあります。そんなミノル山崎なんですけれども、その911のテロのね報道の時、あまりね日本のメディアで名前を聞かれることがありませんでした。というわけでねこの本がこうして世に出たんじゃないかなと僕は思ってます。僕自身ですねやっぱりこの本を読むまで世界貿易センタービルの設計が日系人、しかも血筋で見るとハーフではなくて本当にアメリカ生まれとはいえ純血の日本人が作っていたなんてね知らなかったんですよね。で、当時のニューヨークのシンボルでもあった世界貿易センタービルを作った男ミノル山崎というのは一体どんな人物だったのか、この本に書かれている内容のね一部を今日は紹介していこうと思います。まずはですねこの建築家ミノル山崎を語る上で外せないのが生まれなんですけど、まずねお父さんはその富山出身のね、農家の四男だったんだそうです。そこそこ裕福な農家で、学業成績も良かったお父さんだったんですが、四男だからね家督が継げないので、自分で生きていく道を探さなきゃいけなかったと。で当時はですね日露戦争直後で不景気に追われていたので、お父さんですね一般的には北海道に出稼ぎに行く若者が多かったらしいんですけども、アメリカへの移民を決意したらしいんですね。当時またねアメリカというのもそろそろ人種差別が厳しくて移民法が改正されるちょっと前ぐらいなんですけれども、やっぱりね憧れの地だったみたいなんです。で、その日系人への差別とかもね、いろいろ書いてあるんですけど、ちょっと時間がないので割愛しまして、このあたりはぜひ本で見てみてください。で、移民先のシアトルでですね、ミノル山崎のお母さんにあたるハナという女性と知り合ってですね、1912年、大正元年に、長男ミノルが生まれます。で、この家族の暮らしはですね、当時アメリカでは日系人への差別もあって、あまり裕福ではなかったんだそうです。で実際ですねミノル山崎のプロフィールにはねシアトルのスラム育ちと書かれています。本当にね貧相な家って言っちゃ失礼なんですけど、貧相な家でねお風呂もないような台所のね流しのところで体をなんか1週間に1回洗うみたいな、そういう生活を最初の頃は送ってたんだそうです。で、次第にですねお父さんもともと優秀な人なので差別に負けずにですね暮らし向きも向上していって、ちょっとずついい家に住めるようになっていったんですけど、この経験がですね後の建築家としてのミノル山崎のね、原風景になってるみたいなんですね。で、このミノル山崎がそもそも建築家を目指したのはですねハイスクール時代のお話。カリフォルニア大学の建築学位を受けて日本に帰国しようとしたおじさんが見せてくれた一枚の設計図がきっかけだったんだそうです。その時の感動をですね後にミノルは自著でこう語っています。私は興奮のあまり体が震えたほどであった。私が建築家になろうと決心したのはおそらくこの時のことであろう。はい。 なんか美しさにこう感動する経験で皆さんありますでしょうか。さっきねディレクターと話したんですけどね、稲妻に打たれたような経験ってそうそうないですよねと、それをね高校の時設計図を見て感じてしまった稔山崎、もう本当建築家になりたくてしょうがなかったらしいですね。で大学にもですね、あの建築学科に入ったんですけど、途中ですね、あの自分の才能ないんじゃないかって悩むことがあったらしいんです。このエピソードも素晴らしいので紹介しましょう。設計図面がうまく描けずに悩んでてですね、あの信頼していた教授にミノルはこう聞きました。建築家になるのは断念した方がいいんでしょうかね。若い悩みですよね。それに対して教授こう言ったんです。それは絶対に間違いだ。私は君の才能がどれだけ発展するかを黙って見ていようと考えていたんだ。君はこの大学出身の建築家の中で最も優れた建築家になるだろう。はい、これがですね、ミノルがあの一生建築家として生きていこうっていう決心するこうきっかけになったんだそうです。なお設計図面に関してはですね、後のミノルはですね、建築家として繊細で美しい設計図を描く建築家として評価されているので、努力で克服したんですね。というわけでですね、弱点を努力で克服するっていう、まあ当時のいわゆる日本人男性の特徴というのもね、ミノルは持ったんじゃないでしょうか。で、大学卒業後ですね、建築家として名を挙げるまでに、いろんな障害や転機があるんですけども、時間の都合でこのあたりは、割愛させていただきます。やっぱりね、下積みってのは長いんですね。詳しくはこの本の4章くらいに書いてあるんですけど、だいたいこの4章までが、若き日の稔山崎のお話。その後がですね、一番活躍してた時期、および、晩年になるんですけど、この本全15章立てです。まだ4分の1くらいなんですね。というわけで、駆け足でここから先紹介していきますけども、さっき言ったようにね、日本人的なタフさ、勤勉さを持った、建築家稔山崎、しかしながらアメリカ人的な感性も持ってました。意外と女性関係とかそこそこ奔放だったみたいで、またですね、自分の不満はね、即座に抗議するという、だから日系人の差別を受けても即座に叱るべきところに抗議に行ったって、そういう性格でした。で、そんな稔山崎がですね、一番最初に名を挙げたとされている建物がですね、セントルイス空港。これね、本に写真載ってるんですけど、確かに綺麗なんですよ。で、これがですね、メインターミナルをその設計したんですけども、全米から賞賛を受けて、建築家のオスカー賞とも呼ばれるアメリカ建築家協会の第一名誉賞を受賞しました。この時、稔山崎は44歳です。その後もね、多くの建築設計を手掛けているんですけども、本ではね、この設計をするにあたって、ミノルが他の人にどんなことを言ったかとか、日記にどんなことを書いてたかっていうことでですね、建築家としてのその才能とか芸術性というのをクローズアップしています。簡単に言うとですね、ミノル山崎の設計というのは、繊細で美しさを求めている。そして、入居する人とか訪れる人が肉体的にも精神的にも触れていたいっていうですね、人間性を重視した設計をしてたんだそうです。これはですね、どちらかというと当時の主流はその経済合理性を追い求めるものだったので、ちょっとね、真っ向から対することもあったみたいなんですね。なのでその稔山崎に対する批判というのも多く残ってまして、一部の建築家からは異端視もされていました。で、実際にですね、世界貿易センタービル、稔山崎の一番大きな功績だと思うんですけど、この設計を担当することが決まったあたりからですね、いわゆるアンチのね、人たちがたくさん出てくるんですね。で、また日系人への偏見も相まってですね、建築家業界からその稔への批判というのが、出るようになっていて、その中で稔は少し苦悩しつつ、憤慨しつつ、また抗議しつつ、批判を仕返すなんていう姿勢も見せてます。で、建築家の思想対立っていうとなかなか難しそうなんですけどね、この本結構うまく記述されてまして、僕デザインとか弱いんですけども、読んでて分かりやすかったのでね、今デザインの仕事とかしてる方は参考になるかもしれません。デザインの仕事とか全くしてないよっていう人もですね、ぜひですね、興味本位で読んでみてください。これ結構面白いです。本の5章から11章くらいまでがですね、いわゆる建築家としての稔の信念、またその対立意見と立ち向かっていく姿勢なんてのが描かれています。 で、まあ、その本の中盤部分がそういう感じなんですけど、本の終盤部分がですね、まあ、つまり12章以降から15章ぐらいまで、まあ、ミノルのプライベートとか人となりがね、語られるんですけども、実はこのあたりがね、僕ミノル山崎の欠点なんじゃないかなと思います。一般に評伝とか言うとですね、なんか偉人伝みたいな感じで、この人は素晴らしい人でーって褒めたたえる内容ばっかりな気がするかもしれませんが、実はですね、ミノルの欠点もこの本はですね、多く書いてるんですね。当時を知る人にね、インタビューして、ミノル山崎ってどんな人でしたって、あ、こういうとこが素晴らしかったよ、でもこういうとこダメだったねっていう話をね、みんな忌憚なく言ってるんですね。例えばどんなとこダメだったかというと、仕事人間であったがゆえに3回も離婚を繰り返した。自分の設計事務所を持ってもワンマン経営で5人の重役に退社されてしまった。繊細な美を求めたがゆえに完全主義の人間であった。仕事のストレスから酒や女に走った。などなど。なのでね、読んでた感想としてはね、本全体で、まあ、序盤は、差別や偏見に負けず苦労したんだな、こういう人って偉いなって思って、中盤は、いやさ、これ、こう、プロフェッショナルってやっぱり芸術にかける心意気ってのは違うんだなって思って、終盤あたりが、俺、プライベートボロボロじゃないですか、おっさんって。そんな感じのですね、まあ、いろんなその、なんかね、ダイナミズムがあるんですけれども、もう、これはね、本当なんですけど、最後にミノル山崎は1986年に亡くなるんですけど、その亡くなるシーンでね、ちょっと泣いちゃいました。なんか一人の人間の生涯、74年間の生涯がですね、360ページ余りに収められてるんですけども、やっぱりね、人生って光あれば影あるっていうか、なんでしょうね、こう、成功あれば失敗ありっていうか、山あれば谷ありみたいな、どこもかってなっちゃいますけど、いいですね。一人の人間の人生をその書き切った本だったので、読んでいて非常に刺激になりました。僕ミノル山崎って実はそんなに興味なかったですし、ま、この本どんなこと書いてあるんだろうなって見始めたんですけども、やっぱりその生きてる人間、まあ、生きてた人間ですね、そのお話を聞いててですね、なるほど、僕も頑張って生きなきゃなってそういう風に思わせてくれる本です。なのでですね、ミノル山崎を知らない、また興味がないという人もですね、やっぱり74年間の精一杯生きた日系人の男性、しかもタイム誌の表紙に載ったような、なかなか功績を残した男性、どんな人生を歩んできたんだろうって、まあ皆さんの人生の参考にするためにもね、読んでみてほしい一冊です。では書籍情報です。911の標的を作った男、天才と差別、建築家ミノル山崎の生涯、飯塚真紀子著、講談社より税込み1995円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本ね、結構読むのは大変だったんですけどもね、読み終わった時にその人生について本当にね、考えさせられるなという一冊でした。やっぱりね、ダメなところも含めて生きた、精一杯生きた人間でかっこいいなって思いましたよ。で、関連書籍のご紹介です。今回ちょっと人生について考えさせられる一冊を昔のね、バックナンバーから引っ張ってきました。まずは、一つ目、新刊ラジオ第1205回、2010年8月12日号、祖父たちのゼロ戦。これはもう考えさせられる。だってもうこの祖父たちのゼロ戦っていうか、特攻隊員の人たちって今の僕より年下ですからね。で、二つ目、新刊ラジオ第1161回、2010年6月22日号、ガリマール信憑伝シリーズ、世界の傑物2、ジェームズ・ブラウン。はい、ゲロッパでおなじみジェームズ・ブラウンの生涯を追った一冊です。そして三つ目、新刊ラジオ第231回、2007年5月17日号、いい人生で終わるために大切なこと。はい、モタさんの意向です。いい人生で終わるために大切なこと、もうタイトルが物語ってますけどね。ちょっと古い回なんですけども、よろしければ聞いてみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。